Shigeru Kajiwara, Talk to Talk.
今月のお客様は三浦淳さん。今では普通に使われていますが、もともとは三浦淳さんが作った言葉、それがマイブームです。今から12年前、1997年の流行語大賞を受賞したこの言葉は、昨年1月に出版された広辞苑第6版にも掲載されています。そんな三浦さんが直面したマイブームのブームの余波、そして次なるマイブームを作り出す秘訣とは。今朝のキーワードは A プラス B は C である。
マイブームってのはしかしあれですね、広辞苑に載っちゃいましたね。
載りましたね、びっくりしましたね。
これはどん
な、あんなも定着すると思ってませんでしたからね。
どんな気持ちですか、広辞苑に載るっつうのは。
送ってこないんだと思いましたね。
送ってこないの、
はい、送ってこなかったです。でも買うのもちょっと悔しいんで買いませんけど。
買ってくださいよ。
そうですか。あんな分厚いですから、重いですからね、あれ。
今電子辞書だよ、ほら。
そうですよ、電子辞書には入ってるんですよね。マイブームも入ったし、ゆるキャラも入ってるんですよね。入ってるんですよ、出てくるんですよ。びっくりしました、それ。
ゆるキャラも入ってるし、
はい、入ってました。
はあ、はい、これはでも自分が作った言葉、言葉なんてものは、なかなか作れるもんじゃないですよね。国語学者だって、あなた言葉を作ったことありますか？研究したことあっても、作ったことはないと思いますよ。
僕の多分マイナスから入ってるんで、マイナスって広がりやすいんじゃないかなって前から思ってたんですけども、自分はメジャーな人間じゃないので、やっぱりマイナスのとこで勝負していくしかなかったので、まあ、マイブームっていうのも、大ブームとかっていうのからしたらマイナスな発想なので、前っていうのは個人だから少ないのにブームかよっていうツッコミがあるところなんで、
ああ、なるほどなるほど。
だからそれもまあ発想としてはマイナスだったし、ゆるキャラもゆるいっていうのもまあ言えば世間的にはマイナスのことだったし、
ちゃんとしたキャラクターが打ち出してないってことですよね。ゆるキャラっていうのはね、マイブームもみんながうわっと湧き立ってる
もんではないってこと
ですから、自分の中だけのささやかななんかちょっとした盛り上がりってことですよね。
そうですね。あとバカ映画っていうのも昔考えて、今まあ普通にバカ映画って言いますけども、
言いますね。
まあ、それもマイナスで入ったし、まあ、流行らなかったんですけど、トン祭りっていうトンマの祭りばっかり巡ってた時あって、まあそれもマイナスでしたし、だからマイナスがプラスにある時に転じる時に、なんかすごい熱が発生する時あるんですよね。毎分も急に何か多分なんかで裏返っていいことになったんだと思うんですけどね。
だって今ね、タレントさんたちのプロフィールにいろいろ出身地がだなんだ、血液型だと並んでマイブームって書いてある。
書いてありますね。
マイブームはっていうと、最近何々を始めましたみたいな、普通の言葉としてね。
でもあれちょっと趣味と違うので、やっぱり面白いこと言わないとダメだっていうなんか辛いとこがありまして、
はは、
自分もその言葉を考えたもんで、割と毎週のようにいろいろインタビューみたいな、雑誌のインタビュー、今のマイブームはって必ず最後聞かれて、
なるほど、
いや今これなんですよって言ったら、あ、それはどっかの雑誌で見ましたって言われて、違うこと考えなきゃなんなくて、その場でいや今ゴムヘビですとか適当なこと言って言っちゃった手前、それから2年ぐらいそれを集めたりしてるんですよね。だからちょっと趣味と違って辛いんですよね、マイブームって。
そうです
ね、飲み屋でも受けなかなんないから。
そうか、
あの会社の就職試験にも言われるらしくて、面接で、
は
あ、ある出版社では今マイブームはって言われた時に困るってやっぱ言ってました。
そうですよね。そうか、マイブームはってのは、あのジョギングやってるんですって、マイブームでもなんでもいいじゃないか、
それ皆さんがやってますよねって言われちゃうので、ちょっとそこ辛いですよね。自分でも首絞めましたね、それは。
相当ひねり入れないと、ジョギングやってるって言うんだけども、それは実はこういうことでやってるっていうのがないといけない。
その理由が面白くないと。
そうですよね。
ちょっとダメなとこがあるような気はするんですけどね。
知的好奇心を刺激してやんないといけないという、高度な
感じにとらわれてるんですよね、あれね。
そうですね。
でも初めは多分マイボールっていう、あの僕らちょうど中学生の時にボーリングブームで
マイボール持ってらっしゃいました。
マイボールってマイボールって言われた時にかなりのおかしさがあって、自分のボールって言ったらあれしかありませんからね。おかしいなと思ったのが、多分僕宿便のようになんか脳裏に焼き付いてたんだ。
あの女の子がマイボール持っ買っちゃった
ら、お前はないだろうって僕ずっと思ってました。マーブルの色のやつとかね、いろいろありましたから。
ね、ありましたですね。
多分その発想だったと思いますけどね。マイブームも、
三浦さんは かねてよりその子供の頃から仏像を、は
い、それがマイブームが一番初めでしたね。
これあるか、本当、はい、仏像に興味持ったってのは何かあったっすかね。
あの怪獣ブームで、ええ、もう第一期怪獣ブーム、もうゴジラとかラドンとかモスラとか流行った時に、はいはい、ウルトラ Q とか始まった時、はい、やっぱまあクラスでもやっぱ10人ぐらい怪獣が好きなやつがいて、はい、まあ、全員ではなかったですけども、まあその中でこういろんな怪獣のグッズ買ってもらったりしてたんですけど、やっぱこうお金持ちがたくさんやっぱりグッズを買ってもらって、大して知らないのに1位になってる状態がやっぱりちょっと虚しいと感じたんで、何か怪獣に似てるものに移行したくてしょうがなかったんですけども、はい、その時にあのうちの母方の方のあのおじちゃんがあの仏像とか拓本っていうのを好きで、あの石碑とかにこう半紙当ててそこに霧吹きかけて炭で叩くやつなんですけど、でそれであのちょっとたまたま習字をおじいちゃんに習ってたもんで、そのおじいちゃんと喋ってる時におじいちゃんの部屋にいっぱい仏像の写真集があって、でそれ見たら密教仏でしたけども、まあ千手観音とかあのまあ今度来ますけどアシュラ像、
これ多分すごいまたおばちゃんが日本全国から集まってくると思います、はい、います、これは大変メジャーな、はい、あのムーブメントを引き起こす、はい、マイブームじゃなくて、
大ブームになりましたね。
大ブームで
びっくりしましたね。
これ皆さん関わっちゃったの、結局
僕アシュラファンクラブの会長に任命されて、アシュラクファンクラブの会長っていうのはまた変なんですけど、でも自分が今までそういうことを面白く紹介するために考えてたシステムをあっちから任命されるっていうことは浸透したっていうことだと思うんですよ。
浸透したっていうか、もう公的な存在にどうも、そこの時点で単なる個人的な前部分としての仏像ファンが世の中の今のこの時代、
不思議ですね、
人々が非常にそれを本当に真面目な、まあ三浦さん真面目なんだけども、もっと一般性を持って受け止めようとしてるんですよね。どうなっちゃうんですか。
でもその興福寺のね、はい、奈良のアシュラ展のやつで、あっちから言われたのはジュノンのミスターアシュラボーイコンテストの審査員やってくださいとか言われるんですけど、どうかしてますよね。もうその段階で、一応その段階で俺の頭の中では一応 DS って言ってんだけど、どうかしてる状態を DS の状態だなとは思ったんですけど、でもそれは今まで仏像を小学校の時から好きで、見物機とかいろいろ考えていろいろな仕掛けをしたんですけども、あっちの方が突拍子もない面白いこと言うんですよね。僕とりあえず博物館とかお寺のとこにクリアファイルが置けばいいなって前から思ったんですよ。仏像のクリアファイル、ほうほうほう、クリアファイルが出た時に仏像があってもいいじゃないかと思って、お寺の人には何人かには言ったんですけど、いやそんな尊いものをね、ファイルにするなんてって言ったけど、今普通に通常に置いてありますし、でフィギュアっていうのも、仏像ってそもそもフィギュアじゃないかなって、やっぱり人型もしてるしって、
まあ で, ね、
でもそんなこと言うもんじゃないっていうことだったんですけど、今度アシュラ展で海洋堂っていうあのフィギュア界ではもうトップの会社が組んでアシュラのフィギュアを販売することになったんですよ、こっちが言って。普通なことになっちゃって不思議なことになってるなとは思うんですけどね。
世の中がだ、あの自ら気がつかないうちに、いわゆるサブカルなんてことをサブカルチャーだなんて言ってたのが、サブじゃなくてメインカルチャーにどうも
そうですね、
なってきちゃってるっていうのはどうです。
だからこの仏像文は鎌倉期以来のヒットなんじゃないですか。それからそんなに盛り上がってないですから、フェノロサの明治の時に一回ちょっと廃仏毀釈の後に外国人の方がこう再発見したけども、流星を極めたことから考えたら鎌倉期から来てないようなブームだと思いますけどね。
それはもう何百年千年も超えて、
1時間とか2時間待ちなんですよ。前の薬師寺展っていう時は日光学校が来てっていうのがあったんですけど、まあやっぱり2時間待ちとかなんですよね。ディズニーランドぐらいなレベルになって仏像を皆さんが見るっていうことで、今度もアシュラが今まで国宝館に入って、割とこうガラスの中にお入りになってましたけど、360度ぐるっとこうオールラウンドに見えるとか、いろいろ仕掛けがいろいろありますんで、昔だったら考えられないことでね、世の中が多分変わったんだと思います。
で、三浦仁さんはそういうその怪獣から仏像に移行し、
異形が好きで、やっぱりどっかに異形が自分の中にあって、自分も未だに髪の毛伸ばしてたりするのも、きっと異形がしたい憧れが突出してるんだと思うんですけども、まあゆるキャラもそうですけど、あれも異形ですし、まあそうですね、怪獣も異形でグッときたとこあって、自分がやっぱりとてもまともで真面目だっていうことになんかコンプレックスがあるのかもしれないですけど、すごい異端のものとかに憧れてるんですけども、それがやっぱり仏像であって、仏像も超人ですからね、人を超えてますから。
そうですね、
京都の広隆寺の弥勒菩薩が小学校の時に僕仏像好きになりましたんで、ウルトラマンだっていうことに気がついたんですよ。もうその時にすごく気がついたんだけど、まあ、友達に言うと友達ははいはいって言って一人一人離れて行ってましたんで弥勒信仰とウルトラの星の設定が一緒なんですよね。で空に出てくるウルトラサインっていうのも、はい、後の太郎とかに出てくるんですけども、梵字なんですよ。
あ、そうなんですか、はい、本当に
本当に、
あの作者はそれを意図してたんですか、は
い、あれを作られた成田さんっていう造形された人もやっぱり日本の仏教美術を学んだやっぱり方で、はい、
当時の三浦少年はそんなことはもちろん知らずに次第に気がついてった。
怪獣の時は知らなかったですけど、その後小学校4年から仏像にシフトした時に、
これ、
はい、ウルトラマンの初期の顔っていうのは口元が開いてるんですよ。あの一番初めの初代ウルトラマンというやつはアルカイックスマイルなんですよ、でスペシウム光線っていうのはこうやって手でやるけど、これスーッとこう手を下ろすとハンカシウイゾーって言って、手元にこう北総縁で手をこう当ててらっしゃって、
そう
ハンカシウだと思って、僕それも気がついたし、後に中学だった時にエマニュエル夫人が、あの弥勒菩薩の格好してることも分かったんですけども、こうやって肩パイ出してこうあの足組んで等価具に座ってられた、
あの例の有名な絵ですが、もう脳裏に焼き付いてますが、
はい、あれハンカシウイっていうあの弥勒が撮ってるポーズなんですよね。
すげえ。
多分いろいろあのエマニュエル夫人もあの世界中を旅されたみたいだったから、あの設定では、多分京都の広隆寺は見られたんだと僕は思いましたけどね、あれ。
しかし
だからいろんなものはやっぱり仏教美術と結びついてるってことももう分かったので、すごい創作の原点が仏像にあるなとは思いました。それは
やっぱり物を見る目、やっぱアーティストだな。
いや僕なんか編集をしてるような気持ちなんですけどね、何も新しいもの生んでないんだけど、 A プラス B を C にしたいだけで、
はい、
A プラス B を AB じゃなくて C っていうまた違う形に編集するとなるような気はするんですけどね。ゆるキャラも今まではあったけども、それをゆるキャラっていう名前でこうくくることによってまた違うものになるっていうのが、
あ、そうなりますね、あの化学変化を起こさせるっていう、それなんだな。